さあここからのお時間、未来のこと地域のことを熱く語っていただくゲスト対談コーナープレミアムトークでございますが、最初にお届けした一期一会の曲にちなんだゲストと申し上げました。どの辺が絡んでいるのか後でわかると思います。それでは、ゲストをご紹介させていただきます。舞鶴市の西方寺にお住まいの農業者布施直樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この布施さんなんですが、主にどんな農産物を作っていらっしゃるんでしょうか。
主にはいちごと、マンガンジャマトになります。
はい、というわけで一期一会の答えはいちごいや、本当はね、布施さんにね、お好きな音楽なんかあったらおかけしますよって言ったんだけど、ないって言われてじゃあまあいちごにちなんでなんか書けようかなと思って、いちご一会を書きさせていただきました。で、もう少しプロフィールをこちらからご紹介させていただこうと思うんですけども、平成12年にその由良川流域の農村地域になりますが、舞鶴市の西方寺へ移住されてきました。そして、まあ、今はね、いちごとマンガンジャマトを主力に農業されてるんですが、平成27年の3月からですかね、里の公共院に着任されて地域の活性化の一役を担っておられます。そして雲の上のゲストハウスの経営者もされている布施直樹さんです。なかなか肩書きが並びますね
はい肩書きばっかり
若いのに、はい、というわけなんですけど、まずその里の公共院という名前にね、まだこう耳慣れない方もいらっしゃると思うんで、このお仕事は一体どんな内容なんでしょうか。
はい、里の公共院っていうのは、京都府の、職員に半分なって、半分は自分の仕事を持ちながら、京都府の職員として、地域の活性化をお手伝いするような仕事です
で、具体的にはどんなことをされているんですかね。
はい、私は、舞鶴市でも西方寺のあります岡田中地区の担当で、岡田中地域の、農業の振興ですとか、地域が、まあ、より良い地域になるようなお手伝いをさせていただくと、具体的には、地域の組織っていうのが今、過疎高齢化もあって、すごく負担になってきてるんで、まあ、そういったものを、まあ、今後どうやっていこうかっていうのを考えて話し合う機会、10年先を考える会っていうものを、企画したりですとか、また農業振興の面では、新しい商品の開発っていうところで地域の農産物を利用した、ゼリーの方、飲むゼリーを開発いたしました。
飲むゼリー、
はい、
例えばどんな味のゼリーなんですか。
今あるのはいちごと、トマト、みかん、柚子です。でみかんは大浦地区の、ものなんですけど、後のものは、岡田中西方寺のものを使ってます。
ほうほうほうほう、はい、トマトのゼリーってなんか美味しいんですか、ね、
美味しいですね。僕、私個人としたら一番トマトゼリーが好きですね。
あ、きっと意外にも、
はい、でも、まあ、お子さんはやっぱりいちごと、みかんが好きですし、あと柚子はかなり特徴のある味になってて、あ、はい、まあ酸、まあ、ほぼもうほとんど、まあ、柚子を使ってますんで、もうすごい酸味とあと苦味があります。あんで飲まれた方からは、目が覚めたとか風邪に効きそうやとか、そういうふうなお声をいただいております。
なるほど健康食品もしくは眠気覚ましにもなるという、
はい、柚子はですけどね、後のものは普通に美味しくいただけると思います、はい、
これはどこで生産されてて、しかもどこで買うことができるんですかね。
製造の方は農園に併設しました、加工場の方、3月から開業してますんで、そこで製造して、で販売もそこの、販売所併設、一緒にありますんで販売しておりますし、今後、また東地区西地区でも販売できるように、置いていきたいと思ってるんですけど、まだちょっと
準備中、
はい、準備中ということで、
今後はじゃあ販路を拡大したりする
そうですね、
ここで動かれるということで、はい、まあ、もしかしたらそのネットでもね、京都市内の方でも手に入れることができるようになる といいですね。
すいません、あとそうですね、週末だけですけど、由良川パーキングっていう縦貫道にありますパーキングエリアで、午前中、直売所が開かれてるんですけど、そこでも販売してます。
じゃあ市町村の方も
そうですね、
その場でお買い求めいただくことが可能ということです。
は
い、
そうですね、舞鶴とか丹後の方に来られた際に由良川パーキングエリアに寄っていただいてお買い上げいただけると思います。
はい、はい、一度じゃあトマトを試して
みて。ゆずもおすすめですよ。眠たい時とかも効果抜群です。
高速道路運転ちょっと疲れた方はね、ゆず、はい、などもおすすめということでございます。はい、そしてもう一つ、その10年先を考える会というテーマの授業もされたということなんですけれども、はい、第1回目が行われたところなんですかね。
はい、そうですね、3月、5日の日に、開催しました。
どうでした？
そうですね、とりあえずは第1回目ということで、あんまり具体的な細かい話というよりは、これから地域全体で、地域の将来のことを考えていきましょうという、そういう会としては大成功だったと思います。はいはい、
どうでしたなんて私しらじらしく聞いてるんですが、実はスタッフとして参加しておりまして、具体的に何かを決めるというよりは、村のことをこう自由活発に話し合うことになれる一つのなんか始まりでしたよね。
そうですね、はい。で、地域の方にはあんまり馴染みがなかったワークショップとかそういったことも、やって、対話の仕方をこう経験したといいますか、学ぶ機会っていう役割もありました ね、 はい、ね、
いいことも悪いことも、率直に話し合う。でそこから何か今度一つ具体的なことを、やり始められたらいいなという、はい、本当に第一歩だったかなというふうに思います。はい、ということで、里の公共員として、地域の活性化でさまざまな事業を手掛けられているという布施さんでございますが、他にもう一つね、雲の上のゲストハウスというこの経営者であるということで、もう一つのお顔があるので、一曲音楽を挟みまして、後半ではそのゲストハウスについて、でゲストハウスで行われる、企画などについてお伺いしたいと思います。
京都北部の情報資源を発掘発信、
プレミアム京都。
3月27日月曜日、プレミアム京都、本日の担当はドリーム花見でございます。お届けした曲は、本日のゲスト、万願寺甘党を生産されている農業者であり、里の公共員を務めの布施直樹さん、マナ娘に送るアンパンマンの街でした。ありがとうございます。なんかこの夕方の時間にあの曲がかかるのがなんかこうちょっと新鮮でしたけど、8時からの再放送の時に、ぜひ娘さんと一緒にね、はい、聞いていただければと思います。さて、お話の続きと参りたいと思いますが、もう一つのお顔、雲の上のゲストハウスの経営者ということなんですが、非常に印象に残るゲストハウスの名前、雲の上のゲストハウス、はい、ということなんですが、どういった施設なのかをまずご説明いただけますでしょうか。
そうですね、どういった施設
ゲストハウスっていうのはそもそもわからない方も意外にいるかも。
はい、宿泊場なんですけれども、ドミトリーといいますか、相部屋で泊まれるっていう、宿泊施設なんです。はい、で、ちょっと特殊なのは、目的、ゲストハウスなんですけど、目的として、その岡田中地域 の、その人口減少といいますか、それの対策として、移住者を受け入れていきたいと、そういった時に、いきなり飛び込むのはなかなか勇気がいるので、お試しの、住宅、お試し移住ができるような施設として、雲の上のゲストハウスを開業しました。はい、
そのゲストハウスっていうのは、例えば建物にしてもいろいろなタイプがあると思うんですが、雲の上のゲストハウスはどういった建物になるんですかね。
昔ながらの、いわゆる古民家かやぶきの屋根に、今トタンはかぶしてあるんですけど、空き家だったところをお借りして、改修して、ゲストハウスとして使っております。
じゃあもう奥戸さんがあるような古い家を改造されて。
そうですね、奥戸さんは一応あったんですけど、だいぶ痛みが大きかったので、一応今も残してはありますけど使ってなくて、横に新しく台所を、作りました。
ということで、まあ、例えば1ヶ月2ヶ月という長期滞在もできるし、
そうですね、
まあ、1泊という形で、
はい、
まあ、お客さんがこう重なってグループとかその個人で借りる方が一緒になって、
はい、そうですね、
共同で宿泊するケースもあり、
はい、ありますね、はい、
ことのソナ施設、ゲストハウス、はい、宿泊施設ということになり、
はいはい、
で自炊もまあできるってことですね。
そうですね、まあ、できると言いますか基本的に自炊なんです
しかできない
料理の提供は食事の提供はしてませんので、基本素泊まり で泊まられた方が、まあ、自分でこう料理を作られるという形の宿泊場です、
はい、
でまた先ほど移住者向けということを言いましたけど、そういった方でなくて もう普通に宿泊場として使っていただいて、まあ、バーベキューをしに来たりとか山登りをにしに来たりとか、観光で使っていただいたりとか、まあ、そういう使われ方もしてます。
なるほど、なるほど、はい、なぜ雲の上っていうのかってあたりも教えてほしいんですけど、
はい、雲の上のゲストハウスがある場所が、西宝寺平という場所にありまして、これ標高が200数十メートルのところにある集落なんですけど、そういった高いところにあるということもあって、特に春と秋にはよく雲海が見えるんですけど、それが、まあ、眼下に広がるといいますか、建物よりも低いところに混ぜて雲が広がるということで、雲よりも高い雲の上のゲストハウスというふうに名前を付けました。
あ、なんか天井のねそのでもある種その下界のねそのうるさい、
はい、
そういう暮らしからひととき安らかな、うんうんうん、静かな、
そうです ね、はい、
時間も過ごせそうな、
本当に何もないところです
、はい、いやいやいや、雲海、じゃあこれからの季節春っていうことは、
そうですね、見える日が多分増えてくると思います ね、
はい、ということで雲の上のゲストハウスにお泊まりいただくベストシーズンがまあやってまいりますが、はい、その前に一つこのゲストハウスで企画を主催されるということなんですが、うん、タイトルは大井おいでよ岡田中、一体どんな内容なんでしょうか。
はい、先ほどもその雲の上のゲストハウスの目的が移住者をこう呼び込みたいっていうところであったってお話したんですけど、その中で毎年1回か2回ぐらいは1泊2日の体験を、企画してるんです。で、今年は4月15日、16日の 土日で1泊2日で、開催してます。内容としましては、農業体験ですとか、その時期になりましたタケノコとか山菜がたくさん出てますので、山菜摘みをして、で夜は、そういったものを使いながら一緒に、料理をして、交流をしていくんですけど、岡田中地区もう一つ特徴があって、移住者が非常に多い地域になってます。でそういった方に来ていただいて、移住の体験を、まあ、一緒に話をしてもらうと、そういう風な内容になってます。
なかなか面白そうな企画ですよね。
そうですね、割と参加された方からは好評いただいてますし、このイベントを通じて、まだ雲の上のゲストハウスとして始めて4年目で何回かな、6回か7回ぐらいなんですけど、3組ぐらいの方がこのイベントをきっかけに移住してくれてます。
わ、それすごい確率高い。
そうですね、1回の、まあ、今回定員8名なんですけど、割合、大勢の方が、はい、これきっかけで移住してくれてるなと思ってます。
その夜にね、その先輩となる移住者の方々の交流があるというのがやっぱり大きいですよね。
そうですね、はい、
ね、なんかこう誰も知ってる人がいないところへ入っていくっていうのはやっぱかなりの不安ですし、うんうん
はい、
その住み始めてからもやっぱり相談できる人がいないとね、はいはい、なかなか地域に馴染めなくて結局それで出ていっちゃうなんてパターンもね、
はいはい、
ありえるので、ここで顔見知りに
そうですね、
すでに作れてしまうという意味では、はい、すごく田舎での生活移住をこう計画されている方々には ありがたい企画かなと思うんですけれども、
そうですね、お酒も飲んでるんで結構ぶっちゃけトークになってますけど、別にこちらもそのいい話だけをしたいっていうふうに思ってなくて、あの大変な ところとか、まあ、嫌な思いももしかしてる人もいるかもしれないんで、そういったところもあの正直にあの話してもらうし、そういったことが聞ける機会にしてもらってます、う
ん
う
ん、なんか実は移住者の人方のストレス解消上この企画を役に立てていたりするかもしれません
ね。なってるかもしれませんね
なんかね、お客さんに慰められたりしてね
、はい、あ、なんかそんなの見たことある気がします
いやでも本当、はい、あのまあ、定住に結びつかなくてもその後のお付き合いっていうのもきっとできるでしょうし、
あ、そうですね、
はい、ね、こちらの生産物をまたなんかこう何か通じて食べていただき続ける、はい、ということもできるんですよね。
そうなんです。でもちろんその参加者の方にはあの移住を目的としてない方も実はいらっしゃるんです、まあ、そういった取り組み自体に関心があるとか、ただ純粋にまあ農業体験してみたいとか、さらに言ったらただ本当に田舎であの寝泊まりするのが楽しそうだっていうので参加してくれる方もいらっしゃるんで、あの必ずしも移住っていうその思いがなくても参加していただいても全然結構です。
そうですね、
はい、
これはもう親子参加も可能ですね。
あ、はい、もちろん OK です。
はい、料金の方をちょっと紹介しますと、一泊二日で大人が9,800円、小学生以下が2,000円で乳幼児は無料と、
はい、
で夕食朝食付きということなので、これはかなりリーズナブルですね。
はい、まあ、夕食朝食付きですけど、あの料理は皆さんがされるという食材だけ用意します。
食材付きと、はい、正確に言うと、はい、
そうです
ということで、そこは誤解のないようによろしくお願いいたします、はい、そして綾部駅までの送迎もあるということですね。
そうですね、あのイベントの時だけ、はい、送り迎えさせていただいてます。
はい、12時半集合ということで、綾部駅までの送迎もあり、もう一度開催日を申し上げます。2017年の4月の15日土曜日、1時半からの開始で、翌日の4月16日の日曜日の12時正午に解散ということになっており、農業体験や山菜採りとか空き家見学などもあるんですね。
そうですね、まあ、これはあの参加者 の希望を聞きながら実施していきます、はい
はい、というわけでございます。興味のある方はどちらに問い合わせをすればよろしいでしょうか。
はい、雲の上のゲストハウスの電話番号がですね、0773602317、もしくはですね、ホームページがありまして、ホームページよりメールアドレスの方申し上げましょうかね。
雲の上のゲストハウスで検索したら出てきますかね。
出てきます、はい、雲の上のゲストハウスで検索したら出てきますし、はい、メールはお問い合わせのところからあのメールが届くようになってますんで、はい、ご気軽にお問い合わせください。
はい、漢字で雲のはひらがなで、上が漢字で雲の上のでゲストハウスが、まあ、カタカナになってますが、これで検索してみてください。で申し込み先の電話番号もう一度申し上げます。0773602317、0773602317でございます。というわけで、春の岡田中の雲の上のゲストハウスの企画をご紹介しました。ありがとうございます。さあ、本日はゲスト対談コーナープレミアムトークへ、布施直樹さんにお越しいただいております。ここからはですね、本業の、まあ、農業のされているということでですね、いちごを、ね、メインに生産されているので、このいちご狩りのシーズンですね、ここからはということで、やはり布施さんのところでも開催されているいちご狩りについてお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、タイトルの方がいちご収穫体験ということなんですけれども、期間はいつからになりますかね。
はい、4月1日土曜日から、5月7日日曜日ゴールデンウィーク終わりまでです。
はい、内容は料金とその時間ですね。
はい、
そういったあたりもじゃあご紹介ください。
はい、30分食べ放題で、大人1名様1,800円、小学生が1,200円、3歳以上が800円、3歳未満は無料になっております。うんうん、で、はい、でちょっとあの、普段は いちご狩りしてない時とかは普通に収穫して、出荷販売していますので、3日前までにご予約をいただけたらありがたいです。
はい、ということでございまして、今本当いちご狩りとか体験とかって、あの旗がね、いろんないちごのそのハウスの前に立ってたりして、綾部でも見ましたし、舞鶴でも見ましたしって感じで、いちご狩りのシーズンがやってまいりました。で、こちらじゃあその電話番号、問い合わせ先もじゃあ教えていただけますか。
はい、電話番号がですね、0773605668です。
はい、0773605668。なんか語呂合わせで覚え方とかないですかね。
ないです
またじゃあ今度までに、来年までに考えておいていただいて、はい、場所はですね、舞鶴市の西宝寺の288ということですが、これは王城屋上野家さんの目の前
になってますんで、はい、来られるときはあの王城屋上野家を目指して来ていただいたら分かりやすいかなと思います。
はい、で先ほどあの冒頭にご紹介いただいたその食品加工品の販売などもされてます？
そうですね、はい、その農園の併設された販売所で、ゼリーですとか、あといちごのジャムも作って販売しておりますので、お土産にぜひお買い上げいただけたらありがたいです。
はい、ということで、まあ、笠地域を少し堪能していただきつつね、いちご収穫体験ぜひ味わっていただきたいと思います。でもう一つ、この布施さんのまあいちごを活用したイベント企画があるんですね。こちらもちょっと合わせてご紹介していこうと思うんですけれども、これはそれこそ布施さんの家の目の前って今度は言っていいんでしょうかね王城屋上野家さんでの企画となります。笠いちごデイ、これはどういった内容になってますでしょうか。
これはその王将や上野家さんと共同で開催するんですけど、いちごの、摘み取りをしていただいた後、そのいちごを使って、カップケーキのデコレーションをしたりですとか、ストロベリーティーを作ったり、うん、チョコフォンデュをしたり、そういうふうなことができる。
チョコフォンデュ、
はい、イベントです。すごいですね。またいちごの糖度を測る機械道具がありますんで、それでいちごの糖度を当てというクイズもやられるみたいです。
ほう、だから商品があるんでしょうかね。
そうですね、はい、びっくり賞とぴったり賞ですね、ごめんなさいぴったり賞と、ニアピン賞を用意しているということです。はい、
全く見当つかないですかね、糖度って言われてもね。
まあ、だいたいいちご低い、まあ、9度ぐらいから高いもので、去年実は測った時に23度っていちごがありました
すごいですね。
ちょっとそれはなかなかお目にかかれない、だいたい高くても17、8ぐらいまでだと思います。うん、
すごい、
はい、
砂糖塗ったんじゃないかっちぐらいの。
そうですね、こっそり蜂蜜を塗ってきましたとか言ってそうですけど、
いやいや、でもそんなすごい高い糖度のねいちごを、はい、ゲットできたらなんかそれも嬉しいひとときかなと思いますが、開催日時を申し上げますと4月の15日、これ4月のいちごの日ですね、いちごで覚えていただければと思いますが、4月の15日で午前10時から正午までの開催となっております。20名様で先着順で、まあ、申し込みをしていただいて、受付の方が4月の1日から11日までの間に申し込みいただけるということですね。でお一人1800円で、3歳から小学生の方は1200円ということになっています。でいちごの食べ放題ではないということなので、その点はご注意ください。で連絡先を申し上げます。iikasa0773608200 0773608233、 iikasa、 傘っていうのは加えるという佐藤さんの差ですね、 iikasa、 これで検索いただきますと、イベント情報詳しいことが分かるかと思います。ということでぜひ生産のいちごを味わいにお越しください。ちなみにいちご摘み&農家さんのお話ということで、布施さんのお話も聞けるんですか？
そうですね、はい、少しいちごのこととか栽培のこととか お話しさせてもらいます、
はい、ということで食べるだけではなく、ね、生産されている方のお話も伺えるということでございます。ぜひ恋人同士で親子で、ね、お一人でも結構です、ご参加いただきたいと思います。はい、というわけで、時間の方がエンディングに近づいてまいりました。あっという間ですね。
はい、あっという間でした、
はい、まだまだ喋り足りないというふうに、おっしゃっていました。フセンさん、また機会がありましたらお越しいただきたいと思いますが、はい、
よろしくお願いします。
最後に、リスナーの方に向けてメッセージ一言お願いいたします。
はい、今年いちご狩りをするんですが、大勢の方に来ていただきたいところなんですけど今年はちょっと予定より植えた本数が少なかったので、なかなか
数に限りがございます
数に限りがありますのであらかじめ予定を事前にしていただいて
早めに、
はい、早めにご予約いただけたらと思います、はい、
5月7日まで持つか分かりません。
はい、締め切り次第多分電話が留守番電話に切り替わりますよろしくお願いします
ということでございますのでね、ピンときたら即電話いただきたいと思います。もう一度いちごの、はい、いちご狩りしたい方の申し込み先の電話番号をちょっと教えていただいてもいいですか。はい
は
い、
じゃあ申し上げます、0773605668です。
605668、
はい、
はい、ということでございます。この春のね、旬のいちごをぜひご堪能いただきたいと思います。今日はおいしわしなんかおしゃべり最後になんかこうちょっと赤ちゃん言葉になってしまいました、すいません。多分ねいちごを思い浮かべたらちょっと よだれがね出そうになって変な発音になってしまいました、失礼いたしました。というわけで、本日は西方寺に移住されて、農業をされています、そして里の公共員雲の上のゲストハウスの経営をされている布施直樹さんにお越しいただきました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。